今日は、使徒の働きの23章の、12節から15節までをお読みいたしましたけれども、今日はですね、22章の30節から26章全部までの範囲です。でそこからですね、パウロの暗殺計画からどういうことが起こるか、起こったかということを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。これから、パウロの暗殺計画ということで、聖書を見ていきます。どうかそこから神様の御心見てがよく示されますようにお祈りいたします。私たちの信仰にも本当にそのことが生かされますようにお祈りいたします。すべてを見てにお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。22章の30節にですね、詳しい流れは修法の書いてます。でそこにですね、この22章の30節から26章までの主な流れが一応書いてはいます。で22章の30節で、翌日千人隊長はパウロがなぜユダヤ人たちに訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を解いた。そして祭司長たちと最高法院全体に集まるように命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせたとあります。でパウロはですね、エルサレムに第3回伝道旅行が終わってエルサレムに行くんですけれども、エルサレムに行って、捕らえられます。で捕らえられたのは誤解によって捕らえられたんですけれども、でそこでですね、パウロは実は先週言いませんでしたけれども、千人隊長から鞭で打たれようとしたんですね。でところがですね、22章の25節で、彼らが鞭で打とうとしてパウロの手足を広げた時、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに無知で売ってよいのですかと聞くんですね。自分は千人隊長、ごめんなさい、ローマ市民なんだということを言います。で、ローマ市民というのはですね、当時としてはすごい特権があるんですね。で、勝手にですね、この時はローマの支配下にありますから、ローマの市民をですね、勝手に無知打ったりとかしてはいけないんです。ちゃんと裁判にかけられないといけないんですね。でそれをせずに勝手に鞭打ちにしようとしたということで、私はローマ市民ですと言います。でこの千人隊長はですね、28節言いますと、すると千人隊長は言った。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は生まれながらの市民です。パウロは生まれながらローマの市民権を持っていたということです。でこれがですね、後でまた出てきます。で千人隊長にしてみたら、なぜユダヤ人たちはパウロを殺そうとしているのかっていう意味がわからないんですね。で、なぜなのかということを聞くために、この最高法院、エルサレムのユダヤ人たちの最高のですね、議会ですね、サンヘドリンと言ったりしますけども、そこで、何があったかを聞こうとしたんです。ところがですね、パウロはですね、23章の3節で、そこでパウロはアナニアに向かって、これ大祭司ですね、白く塗った墓よ、神があなたを打たれる、あなたは律法に従って私を裁く座についていながら律法に背いて私を打てと命じるのかという、いろんなことを言うわけです。それでパウロはですね、大変な危機に陥ろうとしたときにですね、これはパウロの知恵なんでしょうかね。6節に、 パウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がタリサイ人であるのを見て取って、最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。で、これで議会が割れるんですね。議会はパリサイ人とサドカイ人からなってました。で、パリサイ人はですね、霊的なこととか復活とかですね、天使とかですね、そういうことを信じている人たちです。一方、サドカイ人はモーセ五書しか信じてないので、復活とかですね、天使とか霊的なことって信じていないんですね。で、ここでですね、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こるんです。で、これでですね、議会が騒ぎ出すわけですね。で、あまりにもちょっとその論争がひどくなったので、10節で千人隊長はパウロを引き離して兵営に、連れて行きます。で、まあ、いろんなことをですね、パウロによって議会を混乱させられたわけですよ。で、ユダヤ人たちはでどうしようかとしたときに、それで暗殺計画を立てるんですね。で、特に暗殺計画を立てるのはサドカイ人の方です。ローマの指導者、エルサレムのですね、ユダヤ人の指導者層というのはサドカイ人がなってました。で、その指導者層がパウロを殺そうとしたんですね。で、その前にですね、今日はですね、11節です。23章の11節。その義しがパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。主はパウロに、あなたはローマで証しをすると言ったんですね。で、このことはですね、19章の21節でもあります。19章の21節に、これらのことがあった後、パウロは御霊に満たされ、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。御霊に示されてローマに行くっていうことがパウロに示されたわけです。ですから神様はパウロに、あなたはここだけじゃなくてローマに行って私の証しをするって言ったんですね。ローマというのは当時の中心地です。当時の一番中心地です。で、ローマ人の手紙を読むと、パウロは何度かローマに行きたかったんですけども、なかなか邪魔されていけないんですね。でもパウロは神様から、それでもあなたはローマに行くんだということをこう告げられるわけです。で、これが彼に与えられた一つの大きな使命なんですね。で、私はローマに行って証しをする、これがパウロの神様から与えられた大きな一つの印です、使命です。ところがですね、11節のあなたはローマに行くと言われたすぐその後にパウロの暗殺計画が出たの。すぐその後に暗殺計画があるんですね。パウロがローマに行くと言われるように、私たちは天国に行くという、これは命令じゃなくて大きな恵みですね。あなたは私を信じたら天国へ行きます。これは神様が私たちに与えられた大きな恵みです。あなたは天国へ行きます。ところがですね、イエス様を信じた人に、あなたは今死んだらどこに行きますか、皆さん今死んだらどこに行きますかと言った時に、天国ですとはっきり私たちは言えるはずなんですね。私は死んだら今天国に行きます。これは私たちの大きな恵みなんですね。で、これは確信のはずなんです。ところが、私は天国に行けるという大きな望みがあるんですけど、いろいろなことで私たちは本当に行けるんだろうか、本当に救われてるんだろうかといういろいろな思いっていうのがやっぱり出てくる時があります。あなたはローマに行くんだ、 あなたはローマに行くんだとパウロに言った時に、すぐにパウロを殺そうという計画が出てくるわけです。パウロはそれを知らないんですけども、しかもこの暗殺計画はですね、ただの暗殺計画ではなくて、12節言いますと、ユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓ったんです。呪いをかけて誓ったんですね。殺すまでは食べたり飲んだりしない、よっぽどの覚悟です。私はパウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないんだっていう呪いをかけて誓う。もうパウロを殺すということにおいて、この集まった40人以上の者がもう殺すんだということでですね、もうみんな一致していくわけです。でも神様の計画はローマに行くんだ、すぐにその計画を潰すような計画が出てくるわけですね。でもその時にですね、16節から、ところがパウロの姉妹の息子、まあ甥っ子になりますね、がこの待ち伏せのことを耳にしたので、兵営に来て中に入り、そのことをパウロに知らせます。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を青人隊長のところに連れて行ってください、何か知らせたいことがあるそうですと言った。百人隊長は彼を千人隊長のもとに連れて行き、囚人パウロが私を呼んで、この青年をあなたのところに連れて行くように頼みました、何かあなたに話したいことがあるそうですと言った。すると千人隊長は青年の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に知らせたいこととは何だと尋ねた。青年は言った、ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べるふりをして、明日パウロを最高法院に連れてくるようあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの言うことを信じないでください。彼らのうちの40人以上の者がパウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓い、待ち伏せをしています。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っているのです。計画がバレてしまいます、漏れてしまうんですね。そこにパウロの甥っ子がいたんですよ。で、彼がその話を聞いていた。これは神様が備えてくださった人ですよね。で、パウロはどうなったかというと、それを聞いた千人隊長はほっとけ、もうそんなこと知らないって言ったんじゃなくて、パウロを助けようとしたんです。不思議なことなんですね。ローマっていうのは私たちを歴史上をクリスチャンを迫害したところだというふうに思います。ところが聖書の中のローマの兵隊というのはクリスチャンに対して非常に同情的です。特にパウロに対してパウロを助けてくれるものとして出てきます。これは非常に不思議なことなんですね。で、しかもここでこの千人隊長はどうしたかというと、パウロをですね、カイサリアに連れて行こうとします。後で地図を見ていただきますと、エルサレムはイスラエルの国の真ん中のところにあります。カイサリアは海岸沿いにあります。で、海岸沿いにあって、ここに実はローマの総督がいるところなんです。で、私たちはローマの総督というとピラトを思い出しますが、ピラトはエルサレムでイエス様を裁判にかけますから、ローマ総督というのはいつもエルサレムにいるのかなと思いますけど、そうじゃないんですね。ローマの総督はエルサレムではなくてカイサリアにいつもいるんです。で、何かあった時にエルサレムに出かけていくんですね。で、ちょうどイエス様が捕まって裁判を受ける時、ピラトは杉越の祭りという大変な時だったので、彼はエルサレムに来ていました。で、そこでイエス様を裁きます。でも普段はエルサレムではなくてカイサリアにいるんですね。で、千人隊長はその時の総督はフェリクスという人でしたけど、フェリクスのもとにパウロを送るんです。ここだったらユダヤ人はパウロを殺すことはないということで、パウロをですね、カイサリアに送ります。しかもですね、23節見ますと、それから千人隊長は2人の百人隊長を呼び、今夜カイサリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を用意せよと命じたんです。パウロを殺そうとしたのは40人以上です。でもローマの兵隊がですね、 歩兵が200人、騎兵が70人、総兵というのは槍を持っている兵ですね、200人、これだけの人数を用意したんです。パウロを助けるために、パウロを無事に送るために、これだけの人を用意したんですね。そして彼は無事にカイサリアに送り届けられます。先ほど言いましたように、私たちは天国に行くことができるという、これは神様が言われた、私たちに言われた大きな恵みです。私を信じた者は天国に行くことができるんだ。これは神様が私たちに約束されている大きな言葉です。でもその言葉の後、いろいろな問題がやっぱり私たちに起こってきます。本当にお前は信じて救われたのかとかですね、こんなことをして私は本当にクリスチャンだろうか、いろいろな問題を私たちは抱えます。私たちはやはり聖書を読んでいった時に、クリスチャンとはこういうものだ、クリスチャンとはこういうあるべきだということを聖書で読んでいく時に、私には無理だ、私はちょっと それから遠いものだ、いろんなことを考えてしまいます。私はなんと聖書に言っているものからほど遠いものか、罪深いものか、クリスチャンとは名ばかりのものじゃないんだろうか、いろんなことをやっぱり思ってしまいます。でも神様はそういう時に私たちを守られるんですね。ここではパウロがですね、カイサリアに行くのに何百人の兵隊を用意してくれたわけです。神様は私たちのためにイエス様を用意しておられます。イエス様は今天国において何をしているか、私たちのために取りなしをしてくださっているんですね。私たちの罪を取りなしをしてくださいます。ヨブ記の読んでいきますと、サタンはヨブを神様に訴えます。ヨブはいたずらにあなたを信じるのでしょうか、従うんでしょうか、あなたが彼をあんなに祝福してるからただ信じてるだけですよ、いろんな攻撃をしてきます。神様、じゃあ彼のものを打ちなさいということを言っています。何もなくなったら彼はきっとあなたを呪いますよ。そういうふうにサタンは私たちを訴えていきます。天国において、ほら今あの人はあんなことを思いましたよ、あんなことしましたよ、彼クリスチャンじゃないですよね、彼はあんなことやってただの人間ですよ。サタンは私たちを訴えてきます。で、私たちを誘惑してきます。私たちを教会よりも神様よりももっと素晴らしいものを見せていって、こんな信仰を持つよりも世の中の子の方がもっとすごいじゃないか、いろいろ誘惑をしてきます。世にあるものを見せてきます。その時に私たちを取りなしてくださるのがイエス様であり、私たちにそういうふうに世の方に目を向けようとした時にそうではないということを教えてくださるのもやはりイエス様です。私たちはやはりその信仰を守って、私たちが天国に行くまでずっと守ってくださいます。で、パウロはカイサリアに送られました。で、その時ですね、この千人隊長がローマの総督のフェリクスに言ったのはですね、23章の29節、29節に、あ、すいません、27節ですね、23章の27節彼が千人隊長がフェリクス総督のフェリクスに言ったのは、まず27節にローマ市民である、彼はローマ市民だっていうこと、そして28節に、29節ですね、ごめんなさい、29節に、ところが彼が訴えられているのはユダヤ人の律法に関する問題のためで、死刑や投獄に当たる罪はないことが分かりました。で、30節、しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りします。ここで3つの理由を言います。送った理由を、彼がローマの市民であるということ、そして彼が訴えられている理由はユダヤ人の律法の問題で、ローマの人から見たら何の死刑にも投獄するにも当たらないということです。そして彼は殺されそうになったので助けるためにあなたのもとに送りましたという理由を持って、パウロがカイサリアに送られたんです。 カイサレアに送られたということは、もう教会にはいられないんですね。教会から離されていくわけです。彼はエルサレムの教会で兄弟姉妹たちを力強めて行こうとしていたのに、彼はそこから引き離されてカイサレアに移されたんですね。そこにはローマの総督がいて、ローマ人がいるわけです。じゃあ神様はなぜカイサリアに送られたのかというと、その後ですね、パウロはこの、フェリクスとかですね、その後来る総督とか、ガリラヤ地方の王であるアグリッパ王とかですね、そういう人たちの前で証しをする機会が与えられたんです。私たちはパウロがですね、殺されそうになったというだけでも非常に大きなパウロの試みだなと思います。でもそれから神様は助けられてカイサリアに送られます。でもカイサリアに行ったから、エルサレムじゃなくてカイサリアに行ったから、総督王に対して福音を語る機会が与えられたんです。その後ですね、ユダヤ人たちがまたカイサリアに来てパウロを訴えますけども、総督はそのことをですね、また後にしようと言ってそのことを受け入れません。そしてですね、このフェリクスがですね、24章の24節、24章の24節に、数日後フェリクスはユダヤ人である妻ドルシラと共にやってきて、パウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰について話を聞いたんです。フェリクスが、総督が妻であるドルシラとやってきて、信仰について話を聞きたいということでやってきたんです。このドルシラという人はここにしか出てこないんですけども、ユダヤ人とありますけども、ヘロデ大王の血筋を引く人です。そして実はこのフェリクスとドルシラというこの夫婦は、フェリクスが人の妻であったドルシラを強引に奪うんです。だからそういう不倫関係にあったよ。でこのドルシラは3番目の奥さんです。そういう夫婦なんですね。でそういう夫婦についてパウロは何を話したかというと25節に、しかしパウロが正義と節制と来たるべき裁きについて論じたので、フェリクスは恐ろしくなり、今は帰ってよい、檻を見てまた呼ぶことにすると言ったって。普通だったらですね、自分を助けてくるフェリクス、その奥さんにその二人のことがいいように、その二人がいいような思いになるようなことを話して自分を助けてもらおうとするのが本当だと思うんです。何とかこの二人を、まあ、つまずかせるというか、この二人が自分に反対しないようにもっともっといい話をしたい。でもパウロは違うんです。罪を犯しているこの二人に向かって堂々と正義を語り、節制を語り、未来の裁きについて話したんです。二人は思い当たるんですよ、この二人には。フェリクスは妻を、人の妻を奪って今自分の妻にしたんですね。しかも神様も信じてないローマの人に嫁いでいくわけです。自分の夫を捨てて嫁いでいったんです。あのバプテスマのヨハネと同じです。あの時もあのヘロデと、ごめんなさい奥さんの名前、あそこで不倫をしたことに対してはっきりと責めていきますよね。だからパウロもここで人の罪、神様の義、神様は罪を許さない、罪を犯す者はやがて裁きを受けるんだということははっきり言ったわけです。福音っていうのはやっぱりその人の顔色を伺って何かこう言葉を濁して言うものではなくて、やっぱりはっきりと言わないといけない時があるんだと思います。
神様を信じない者は、イエス様を信じ受け入れない者は、地獄に行って永遠に裁きを受けるんです。そこにはもう望みも希望も何もないんです。そこに行ってほしくないから、イエス様を信じて救われてほしいんです、ということを言うべきなんでしょうね。パウロはそこではっきりと福音を言ったんです。イエス様はあなた方のために十字架にかかって死んでくださったんです。素晴らしい愛の方です、ということだけを言うのは簡単なんですけども、人の心をですね、でも人が嫌だと思うような、信じなければあなたは地獄に行って永遠に滅んでしまうんですよ、ということもはっきり言っていくわけです。でもこれは事実なんですね。隠してたらその人たちが、まあいいか、信じなくてもいいかとなります。そうじゃなくて、信じないとどうなるかっていうことまでもはっきり言わないといけないのが福音なんだと思います。これは嫌な話です。本当に嫌な話です。でも嫌だけども言わないといけないことなんでしょうね。パウロはフェリクスの顔色を伺っていないんです。フェリクスに何とか助けてほしいとか思ってないんです。福音をまっすぐ語ったんですね。フェリクスは恐れました。その言葉を恐れました。でも彼は信じていかないんです。で、25章になりますとですね、総督が変わります、フェリクスからフェストゥースという人に変わっていきます。フェリクスはそのままどこか行きます。そしてフェストゥースという人が新しい総督としてカイサリアにやってきます。で、新しく総督としてカイサリアに来たこのフェストゥースという人は、エルサレムの、やはり議会に、ローマの指導者たちのところに挨拶に来ます。するとそれを狙っていたのがそのユダヤ人たちで、彼をエルサレムに呼んでください、パウロをエルサレムに呼んでください、そこでもう一回話をしましょう、そこでまた、話を聞きたい、もっと詳しく話したい、どうか呼んでくださいとお願いするんですね。で、彼らは来る途中でパウロを殺そうと計画します。2回目の暗殺計画なんですね。で、フェストゥースもその気になるんです。ユダヤ人たちの機嫌を取りたいのでその気になります。で、パウロにですね、フェストゥースはパウロに聞きます。25章の9節ですね。ところがユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしたフェストゥースは、パウロに向かって、お前はエルサレムに登り、そこでこれらの件について私の前で裁判を受けることを望むかと尋ねます。はい、望みます。エルサレムに来ますと言ったら、途中でユダヤ人がパウロを殺そうとしているんですね。だからその通りのこと、その言葉通りに言ったら彼は殺されていたんですね。ところがパウロは十節で、するとパウロは言った、私はカエサルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。閣下もよくご存知の通り、私はユダヤ人たちに何も悪いことをしていません。もし私が悪いことをし死に値する何かをしたのなら、私は死を免れようとは思いません。しかしこの人たちが訴えていることに何の根拠もないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカエサルに上訴します。ここでパウロがですね、カエサルに上訴しますと言ったんです。カエサルに訴えます。そしたらですね、12節で、そこでフェストゥースは陪席の者たちと協議した上でこう答えた、お前はカエサルに上訴したのだから、カエサルの元に行くことになる。つまりカエサルがいるのはローマです。ここでパウロのローマ行きが決まったんです。カエサルに上訴したんだから、カエサルの元に行ってそれを訴えるがよい。つまりカエサルのいるところ、ローマに行きなさいっていうことになったんです。そこで、あなたはローマに行って私の証をしなければいけないって、このローマ行きがですね、不思議な方法で成就していくんです。囚人としてローマに行くことになったんです。でも囚人としてですけれども、ローマの兵隊に守られて彼は行くことになったんです。 ここでですね、エルサレムに行くかどうするかって聞かれた時に、エルサレムに残ってっていうふうに彼が思ったならば殺されていました。しかしパウロは、そこの聖霊の導きなんでしょうね、カエサルに上訴する。で、このカエサルに上訴できるのはローマの市民権があるからです。誰も彼も私カエサルに上訴しますとは言えないんですね。ローマの市民権を持っていたからカエサルに上訴します。その結果彼はローマに行くことになります。不思議な不思議な神様の導きなんです。エルサレムで捕まらなければ、エルサレムで捕まってカイサリアに行かなければ、そこでローマ新しい総督がお前はどうするのだと聞かなければ、彼はそのままでした。でもいろいろなことを通して彼はパウロはついにローマ行きが決まります。囚人としてローマ行きが決まるんですね。不思議な方法なんです。でも囚人といってもずっと牢に入れられるわけではなくて、軟禁状態でそこでいろんな人と話をすることができるんですね。そしてこの後ですね、アグリッパ王という人が来ます。13節で、25章の13節で、数日経ってアグリッパ王とベルニケがフェストゥースに敬意を表すためにカイサリアに来た。まあ王としてローマの新しい総督に挨拶に来たんですね。で、このフェストゥースがパウロの話をした時に、アグリッパが話を聞きたい、パウロの話を聞きたいということになります。それでですね、このアグリッパをガリラ地方の王様、その奥さんにまた福音を語る機会が与えられます。で、パウロはですね、ここで自分のことを証しをしていきます。私は今まで、私はユダヤ人としていたものでもですね、9節からちょっと言います。26章の9節から読んでいきますと、実は私自身もナザレ人イエスの名に対して徹底して反対すべきであると考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を受けた私は多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺される時には賛成の票を投じました。そして全ての街道で何度も彼らに罰を課し、皆を汚す言葉を無理やり言わせ、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを迫害していきました。私はユダヤ人と同じようにこのクリスチャンという人たちを迫害してきたんだと。そしてダマスコへと向かいました。で、13節に、その途中のこと、王様、真昼に私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と私に同行していた者たちの周りを照らしました。私たちは皆地に倒れましたが、その時私はヘブル語で自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。私が主よ、あなたはどなたですかと言うと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。このような経験をしたんです。このイエス様こそ本当の主なんです。で、その主がですね、17節に、私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わすと言ったんですね。で、20節に、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤ地方全体に、さらに異邦人にまで、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきました。そのように私はやってきました。ところがですね、このパウロの説教に対して24節、パウロがこのように弁明しているとフェストゥースが大声で言った。パウロよ、お前は頭がおかしくなっている、迫学がお前を狂わせていると言います。で、28節には、するとアグリッパはパウロに、お前はわずかな時間で私を説き伏せてキリスト者にしようとしているという。パウロはですね、この説教、パウロの説教、本当素晴らしい説教です。彼の経験を通して、自分自身の経験を通して、このイエス様が誠の主であること、 この方こそ本当の救い主であるということをパウロは堂々と王であろうと総督であろうと彼らの前でそのことを伝えていきます。でもこの二人はそれを受け入れないんです。受け入れないんですね。受け入れなくてもパウロは語り続けるんです。私たちは福音を語れば誰でも信じるということはありません。福音を語るときに信じる人も出れば信じない人も出てきます。でもそれは私たちの責任ではありません。私の話が下手だったとかそういうことではなく、福音をまっすぐ語るときに福音を信じる人も信じない人も出てくるんですね。でも私たちは信じない人が出てきたから失敗だとか、信じてくれなかったから私の方が間違ってたのかなではなくて、私に神様が言われているのは福音を伝えなさいなんですね。救いなさいではないんですね。あの人が救われる救われないは私の問題ではない。私の問題は伝えるということです。パウロはここでその人が王であろうと総督であろうと伝えたんです。あとは彼らの問題です。それを受け入れるか受け入れないか。でもここでパウロははっきりと、この方こそ主なんだと、その方を受け入れないといけないんだということを言ったんです。フェストゥースはお前は気が狂っていると言いました。アグリッパはこの短い時間で私をキリスト者にしようとしているのかと言いました。彼らはパウロに反対をしました。でもパウロは伝えたんです。私たちは相手がどう思うだろうか、相手が反対するだろうか、それを気にするんではなくて、私の問題は伝えるということです。この福音を伝えていくということです。私たちはイエス様から、あなたは天国に行くのです、私を信じたら天国へ行くのですという恵みを受けています。私たちはもう天国に行きます。でもだったらすぐに、信じたらすぐに天国に行ければ本当にいいんでしょうけども、そうじゃなくて地上に残されているんですね。なぜ地上に残されているか、福音を伝えるためです。この福音を伝えるためです。私たちの周りの人たちに福音を伝え、一人でもこの福音を知ってほしいということです。救いに導くのは神様です。私たちの働きではありません。でも私たちが伝えるということは大切な役目なんだということを私たちは知っていきたいと思います。天国に行くことに対してサタンはいろいろなことで私たちを攻撃してきます。私たちを攻撃して、お前はクリスチャンなのか、本当にクリスチャンなのか、それでクリスチャンなのかと言います。私たちもどうなのかなといろんなことを思ってしまいます。でも私たちを取りなしてくださるのはイエス様です。私たちが天国に行くことができるというのを証明してくれるのは聖書です。そして聖霊です。私たちはそれを信じていればいいんです。そして私たちの口は主の福音を語るためにあるということ。私たちは今そのように召されているんだ、そのために教会があるのだということをぜひ覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。パウロは捕らえられ、そして暗殺計画の中にカイサリアへと送られました。しかしそのカイサリアでパウロは総督に、王に福音を伝える機会が与えられました。彼はそこで堂々と神様の御言葉をそのまま語りました。反応は恐れたり気が狂ってると言ったり、お前はわずかな時間で私をキリスト者にしようとしているのかという、本当に反抗、それに反対する言葉がいくつも出てきました。それでもパウロは語り続けました。彼は不思議な方法でローマに行きます。それはイエス様が必ずあなたはローマに行くと言われたその御言葉が成就するためでした。いろいろな不思議な方法でパウロはついにローマに行くことになります。そこに神様の不思議な御手を見ることができます。私たちも間違いなく天国に行くことができることは聖霊が、聖書が約束してくださっております。そのことを信じていくことができますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。